Kumba boa.
Good evening.
We decided I would speak Japanese today and he would speak English.
まあ、私が日本語を喋って、通訳者が英語を喋ることにしました。それでも OK ですけども。
But I think we better stick with the languages we know.
でもですね、言葉の、得意な言葉に、まあ、沿ってやっていった方がいいと思います。
Okay, we already covered with the subject why?There is suffering and evil.
今晩のトピックですね。苦しみと悪が存在する理由についてお話したいと思います。
Let me share a story with you.
まず最初に一つのお話をしたいと思います。
It's a story that you will find in the book that you get after coming at least three nights.
皆さんがもし3日間ですね、この会に出席なさると、無償で差し上げる本の中にこの話はあります。
There was a young woman of 23 who moved from a small city.To New York City.
小さな田舎からですね、ニューヨークに引っ越しをした23歳の女性のお話です。
She went there to find work. She didn't have family or friends there.
ニューヨークにはですね、家族も友達もいなかったんですけども、仕事を探しに来ました。
Unfortunately, she could not find good work, steady work.
けれどもですね、定職を見つけることができませんでした。
And one evening, while she was headed to her apartment, she got raped.
でもですね、ある日、自分のアパートに帰ろうとしたら残念ながらそこでレイプに遭ってしまいました。
Instead of having an abortion, she decided to carry the baby through and give birth to the baby.
妊娠を中絶する代わりにですね、まあ、その子供を、まあ、産むことにして、赤ちゃんが生まれました。
But you can imagine how sad it was for a young woman who has nobody, close to her, now having to take care of a baby withoutany money, basically.
若い女性がですね、知り合いも友達もいないところで子供が生まれてしまい、そしてお金もないのにその子供を育てるってことがどんなに大変か皆さん分かると思います。
She lived in an apartment that was bare. She didn't even have a bed. There was only a table and a rug.
小さなアパートでですね、机もなく、本当に床に敷いてあるマットだけでした。
She got a hold of a large dog in order to protect herself from what had happened to her when she was raped.
けれどもですね、このレイプにあったので自分を守るためにですね、この番犬を手に入れました。犬ですね。
But sometimes she couldn't feed the dog because she didn't have any money to feed the dog.
けれどもお金がなかったので、この犬に餌をやることもできませんでした。
Finally, she gave birth to the baby in the county hospital.
そこで軍立病院でですね、子供を出産しました。
But that was on Friday, and the county was going to give her some money, but they closed right before she got to the office.
けれどもですね、それは金曜日に起きまして、週末オフィスが閉まってしまうので、彼女がもらうはずだったお金をですね、軍から彼女がもらうことができませんでした。
So she could only come back the following Monday.
そして、まあ月曜日に戻ってですね、そのお金をもらうことになってました。
And in the meantime, she had a brand new baby with her and only $6 to her name.
新しい赤ちゃんが生まれたのにですね、お財布には6ドルしか入ってなかったんです。
It took her $4 of a taxi ride to take her home.
そして家に帰るのにですね、タクシーに乗ったらば4ドルかかってしまいました。
And the taxi driver didn't let her out until she gave her $1 in tips.
アメリカでですね、タクシーに乗った後にこのチップを差し上げなくちゃいけないんですけども、その4ドルプラス1ドルのチップを払わないと、車から下ろしてあげないとタクシーの運転手に言われてしまいました。
So, the young woman had $1 to her name, a brand new baby, an apartment that had not even a bed, and a dog.
そしてですね、この女性はたった1ドルのお金と、そして生まれたばかりの赤ちゃんと、そしてベッドもないようなアパートに取り残されてしまいました。そして犬もいました。
She couldn't feed the baby herself and needed to get some milk for the baby.
自分でですね、授乳することができなかったので、赤ちゃんのためにミルクを買いに来ました。
So early the next morning, she decided, because it was a little cool, she decided to leave the baby in the apartment while she walked to get milk.
そして朝ですね、まだ涼しいうちに、赤ちゃんが寝てる間に、隣のお店に行ってですね、ミルクを買いに行こうとして家を出ました。
But the problem was the dog hadn't eaten in five days.
問題はですね、この犬が5日間餌をもらってなかったんです。
And yes, what you fear is what happened.
皆さんが恐れていることが起きてしまいました。
When she came back, the dog was eating the baby.
帰ってきてみたらですね、犬が赤ちゃんを食べてました。
How could so many things, so many wrong things happen to one person?
なんでこんなにですね、たくさんの不幸なことが一人の人に起きるのでしょうか。
How could so such bad things happen to human beings?
そんな悪いことがですね、一人の人に起きるのでしょうか。
We can understand that some things happen because we make mistakes or we don't plan well, but some things happen.Regardless of what we do or don't do.
私たちがですね、間違いを犯したり、うまく計画しないときに、まずいことが起こることはありますけれども、そうでなくても、まずいこと、悪いことが起こってしまう。どうしてでしょうか?
This leads to the most important questions human beings have had since the beginning of time.
そしてこれはですね、時の始めから人類が持っている一つの大きな質問に導かれます。
It's a question that was articulated even by Greek philosophers.3000 years ago.
3000年前ですね。ギリシャの哲学者によっても尋ねられた、質問です。
Epicurus riddle, famous riddle.
エピキュラスの謎という有名なものがあります。
He said, "Is God willing to prevent evil, but He's not able?"
神は悪を防ぎたくてもできないでいるのか。
Then He is not omnipotent.
それでは神は全能ではなくなってしまう。
Is He able but not willing?
神様にはできるけどもしたくないのか。
He is malevolent.
そしたら神はには悪意がある。
Is he both able and willing?
神様はできるのか、それともやる気があるのか。
Then whence comes evil?
では悪はどこから来るのか。
Is he neither able or willing?
神はできないしやる気もないのか。
Then why call him God?
そんな神様を本当に神様と呼べるのか。
There are many people who once followed God or grew up following God who were never able to answer this question in their minds and left following God, became agnostic or atheist.
人々の中にですね、神様に従いたい、神様の言うことを聞きたいと思ってもですね、この質問に、この謎に直面してしまい、そして神様を離れてしまう人がたくさんいます。
The basic question is, if God is so good,And he is so powerful, why does evil exist?
でも基本的な質問はですね、神は善良で力強い。でもなぜ悪は存在するかです。
There have been about four major worldviews that have tried to answer these issues, this question.
この問題をですね、答えるために4つの世界観が、今まで出てきました。
Nations and groups of people that are polytheistic,They believe that evil comes from the gods, from a number of gods.
多神論を信じる人たち、まあ国々はですね、悪は神々から来ると考えています。
People with a monistic worldview believe that evil and good are illusions. It's not really real. It's not tangible. It's only in our imagination.
一神論を信じる人たちはですね、悪と善は幻想である。それは私たちが想像するだけで、実際にはないと言います。
People who do not believe in God, atheists, believe that evil is simply part of evolution.
無神論者、神様を信じない人たちはですね、悪は単純に進化の一部であると言います。
Christianity is the only one who actually wrestles with the issue of evil.
キリスト教がですね、この悪という問題についてですね、こう探索する唯一の宗教です。
And Christianity maintains that evil is counter to the nature of God. It's something not normal with God.
キリスト教はですね、悪は神の性質に反する。悪というのは神様の正常な状態ではないというふうに主張します。
When you evaluate these four worldviews, you find the first three offer no substantive hope.
この4つのですね、世界観を見たときに、最初の3つにはですね、本質的な希望がありません。
Polytheism and atheism resign to fate.
多神論と無神論はもう運命任せの考えです。
And monism denies what is so obvious to everyone, which is pain. It is not an illusion. It is real. Sadness and suffering and pain are real.
そして一神論はですね、誰にも明白なことを否定します。それは苦痛の存在です。苦痛がないなんてことはありません。苦痛はあるんです。
When you think about it, only Christianity opens the door for exploration. seeking a sensible explanation, even if the question remains difficult to answer.
答えるのが大変難しい質問でありますが、納得のいく答えを探すとなると、キリスト教のみが説明の扉を開けてくれます。
If you're a Bible reader, you may be surprised to know that even Bible writers ask the God that question.
もしあなたが聖書を読んだとしたらですね、聖書の著者たちもこれと同じ質問を神様に投げかけています。
For example, the prophet Habakkuk.
ハバクという預言者がいました。
He says, "You are of purer eyes than to behold evil, and cannot look on wickedness. Why do you look on those who deal treacherously, and hold your tongue when the wicked devours a person more righteous than he?"
あなたは目が清く悪を見られないもの、また不義を見られないものであるのに、何故不真実なものに目を留めていられるのですか？悪しき者が自分よりも正しいものを飲み食らうのに、何故黙っていられるのですか？
So even prophets really wrestled with this question.
預言者もですね、この疑問にですね、悩んだわけです。
So is the question, is God really loving? And is he powerful?
ですから質問は、神は愛ではなかったか、では神は全能ではないのかということです。
Because that's the question. If he is loving, why doesn't he prevent bad things to happen or injustices to happen?
ですから質問はですね、もし神様が愛の神様であるならば、なんでそんな悪いこと、辛いことを防いでくれないのかということです。
The Bible assures that the God assures us that God is actually very loving.
聖書はですね、神様が本当に愛の神様であるということを保証してくれてます。
Here's another one of the minor prophets, the prophet Micah.
小預言者の一人、ミカの言葉です。
Listen to what he says.
何て書いてあるか見てみましょう。
Who is a God like you, pardoning iniquity and passing over the transgression of the remnant of his heritage?
誰があなたのように不義を許し、その子孫の残る者のために咎を見過ごされる神であろうか。
In other words, Micah says, the gods of the nations are vengeful and they are mean and they are cruel and they are self-centered. But you forgive people.
ミカが言ってることはですね、他の国々の神っていうのは本当にですね、厳しくて、人間に対していろんな仕打ちをするのですが、神様は違ってですね、本当の神様は違って本当に優しい神様だということです。
Micah continues to say, He does not retain his anger forever because he delights in mercy. He will again have compassion on us and will subdue our iniquities. You will cast all our sins into the depths of the sea.
ミカはここで続けます。神は慈しみを喜ばれるので、その怒りを長く保たず、再び我々を憐れみ、我々の不義を足で踏みつけられる。あなたは我々の諸々の罪を海の深みに投げ入れ。
This is a remarkable statement about God.
これは神様についての素晴らしい言葉です。
One that sets him completely apart from any other living being.
これはですね、他に生きているものを神様から分け隔てる一つの特徴です。
The Bible also says in Jeremiah 31 what God repeats.
エレミア書はですね、また別の角度から同じことを
言っています。The Lord has appeared of old to me saying, Yes,I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you.
主は遠くから彼に現れた。私は限りなく愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。
So, we have seen last night and just now that God is loving. The question is he powerful? Is he actually able to stop Bad things from happening.
昨夜と今日のこれまでのお話からですね、神様は愛であるということが分かったと思いますけども、では神様は本当に全能なのでしょうか？何でもできるのでしょうか？
We briefly explored last night the creative power of God.
昨夜ですね、神様の創造の力を学んだと思います。
We talked about the 200 billion, the 200 billion stars in just our own galaxy.
昨日ですね、私たちのところには2000億のですね、星が私たちの銀河系の中にあるということを学びました。
This is a picture of deep space. And there are billions and billions of galaxies, most of which are larger than our own.
これは宇宙の果ての写真ですけどもですね、ここにですね、幾千幾万幾億もの星があって、そこでまた一つのシステムを作ってるわけです。
Somebody who can do that by speaking that into existence, well, that's somebody who is very powerful.
これをですね、単なる言葉だけで想像することができる方、その方は本当に力があると思います。
The Bible also says that God made us.
聖書はですね、神様は私たちを創造したと書いています。
He fashioned, He created, He designed human beings the way they are.
そして神様は私たちをですね、私たちが今あるようにこう設計して作り、そして私たちのようにしてくださいました。
And we continue to find new things about how we are put together.
そしてですね、この私たちがどのようにして作られたかをいろんな形で語ってくださいます。
He is indeed very powerful.
神様は本当に力のある方です。
Again, the prophet Jeremiah.
エレミアはまたこう言っています。
Ah, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you.
ああ、主なる神よ、あなたは大いなる力と述べた腕を持って天と地をお作りになったのです。あなたのできないことは一つもありません。
So, it is clear in scripture.That God is profoundly loving and He is infinitely powerful.
聖書から明白なことはこれです。神は深く愛する方で無限の力を持っている。
So the question is, why doesn't He stop every bad thing that happens?
ですから質問はですね、それならどうして神様はこの悪をですね、止めないのかということです。
And there's another problem.
もう一つの問題があります。
Love in the Bible, love.And evil are incompatible.
問題はですね、聖書の中でさえですね、愛と悪は適応しないことであります。
Remember we quoted last night from 1 Corinthians 13?
コリント第一13章からの言葉を思い出してください。
Look at what it says. Love suffers long and is kind, and then it gives a description of love. And then it says, love thinks no evil.
愛は寛容であり、愛は情け深いといろんなことが書いてありますけど、その最後にですね、愛は恨みを抱かないと書いてあります。
Some people believe that evil must come from God.
ある人たちはですね、この恨み、悪が神から来ると信じています。
Because he created everything, therefore he must have created evil.
なぜなら神様は全てのものを作られたので、この悪もですね、神様から来るんじゃないかと思ってます。
This text tells us that evil does not belong to love.Love does not think of evil.
でもこの聖句からですね、それは悪は神様に属さない、神様は悪を考えない方ということがわかります。
The book of James in the New Testament gives us some more insight.
ヤコブの手紙からの言葉にもまた別な意味合いがあります。
It says every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow or turning.
あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は上から、光の父から下ってくる。父には変化とか回転の影とかいうものはない。
So James says, if anything good is happening to you, it's because it comes from God.
ヤコブはですね、もし何かあなたに良いことが起こっているならば、それは神様からやってきたんだと言います。
So it suggests that if there's something bad that is happening to you, it doesn't come from God.
で、もしですね、もし何か悪いことがあなたに起こってたとするならば、それは神様から来ているのではありません。
In verse 13 of that same chapter, we read, Let no one say when he is tempted, I'm tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone.
同じ章の13節ですけども、誰でも誘惑に遭う場合、この誘惑は神から来たものだと言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るような方ではなく、また自ら進んで人を誘惑することもなさらない。
So according to the Bible,Evil does not come from God.
聖書によるとですね、悪は神様から来ていません。
God cannot even think of evil.
神様は悪ということを考えることすらさえできないんです。
He cannot even come up with something evil.
で、悪いということを考える、思いつくこともできないんです。
So evil must have come from a different source.
ですから悪は何か別なところからやってきたと考えるべきです。
So if God is not responsible for evil, where did it come from?
ではもし神には悪に対する責任がないのであれば、一体悪はどこから来たのか。
Believe it or not, when Jesus was on this earth, he attempted to answer that question.
イエス様がですね、この地上におられた時、この質問に対して答えを出そうとされました。
And he answered that by way of a parable.
そしてこれをですね、例え、物語の中で答えられました。
We read that in Matthew 13.
マタイ13章にそれが書いてあります。
Another parable he put forth to them saying, The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field, but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way.
また他の例えを彼らに示して言われた。天国は良い種を自分の畑にまいた人のようなものである。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいて立ち去った。
And when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?
芽が生え出て実を結ぶと同時に毒麦も現れてきた。しもべたちが来て家の主人に言った。ご主人様、畑におまきになったは良い種ではありませんでしたか。どうして毒麦が生えてきたのですか。
He said to them, An enemy has done this.
主人は言った。それは敵の仕業だ。
The servant said to him, Do you want us then to go and gather them up?
するとしもべたちが言った。では行ってそれを抜き集めましょうか。
But he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them.
彼は言った。いや、毒麦を集めようとしても麦も一緒に抜くかもしれない。
Let both grow together until the harvest.
収穫まで両方とも育つままにしておけ。
And at the time of the harvest, I will say to the reapers, First gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn.
収穫の時になったら狩る者に、まず毒麦を集めて束にして焼き、麦の方を集めて蔵に入れてくれと言いつけよう。
A few verses later, Jesus explains some of the symbols that he used in this story.
この数節後にですね、この物語の中に何を意味するかをイエス様は語られました。
He said, the enemy who sowed them is the devil.
それを撒いた敵は悪魔である。
And the harvest is the end of the age.
収穫とは世の終わりのことで。
And the reapers are the angels.
狩る者は御使いたちである。
So, according to Jesus, the cause of evil is the devil, and the end of evil is not until the end of the world.
ですから、イエス様によると、悪の原因は悪魔であり、世の終わりにならないと悪は終わりません。
I don't want you to have nightmares about this picture.
これを見てですね、悪夢を見てほしくないと思いますけれども。
This is simply a cat.And they just photoshopped it a little bit.
これはですね、猫の写真なんですけども、それをちょっと怖く見せてるだけです。
So it's not that fearsome, okay?
そんな恐ろしいものではありません。
Does the Bible say anything about how this evil originated?
聖書はこの悪魔がどのように発生したかを述べているでしょうか。
In Revelation chapter 12, we read about it, the last book of the Bible.
黙示録というのは聖書の最後の書ですけども、そこの12章にこのことが書いてあります。
We read something fascinating that most people would never have imagined.
皆さんの多くがですね、こんなことを想像もできないような素晴らしい話がここにあります。
And it says there, a war broke out in heaven.
さて、天では戦いが起こった。
Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought.But they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer.
ミカエルとその御使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らのおるところがなくなった。
You may wonder, dragons in heaven?
天国に竜がいるのですかと。
I didn't know there were dragons in heaven.
天に竜がいたなんて知らなかったと思うかもしれません。
Let's keep reading verse 9.
9節読んでみたいと思います。
So the great dragon was cast out.That serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world, he was cast to the earth, and his angels were cast out with him.
この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は、地に投げ落とされ、その使いたちももろともに投げ落とされた。
So verse 9 explains that the dragon is also the serpent of old.
竜というのはですね、すべての、の蛇だということです。
That refers to the first time the Bible mentions a serpent, which was in Genesis chapter 3.
聖書ですね、最初に蛇という言葉が出てくるのが創世記の3章です。
And it was that serpent that made Adam and Eve fall and not trust God anymore.
そしてこの蛇がですね、アダムとエヴァを誘惑に陥れ、そして神様を信じないように仕向けてしまいました。
So what do we learn from these simple verses?
ですから、
this, these few verses.
今学んだ聖句からですね、何を学ぶことができるでしょうか。
First, there was war in heaven.
最初にですね、天で戦いが起こったということです。
The dragon, who is the devil, was against Michael.
竜、すなわち悪魔ですけども、ミカエルと戦いました。
The dragon is Satan.
竜はサタンです。
But Satan lost.
そして竜は負けました。
And Satan and his angels were cast out of heaven.
そしてサタンとその使いたちはですね、地に投げ落とされました。
Now it's interesting that a number of nations find the dragon is part of their history.
この竜というのはですね、多くの国でですね、その歴史の一部になっています。
And you know, when you think about it, the dragon and the serpent are basically the same creature.
もしよく考えるとですね、竜と蛇というのはまあ同じような生き物です。
A dragon is a mythological development of a serpent. It's a serpent that develops other things.
竜というのはですね、まあ神秘的にですね、蛇をこう進化させて、まあいろんなものが蛇についたようなこの絵になってます。
Obviously, the book of Revelation uses the dragon as a metaphor, as a symbol of the devil.
黙示録はですね、この竜というのはですね、サタンの象徴として用いております。
To represent the fearsome power of this being.
そしてそれはですね、このサタンの本当にこう力強い、まあそういう力をですね、示すためにそのような例えを使ってます。
In the book of Isaiah, we're told a little bit more about how this developed in heaven.
イザヤではですね、イザヤ書ではこの件についてもう少し詳しく書いてあります。
We begin reading with a verse that talks about how the dragon fell from heaven, or he was cast out of heaven.
まずですね、どのようにしてこの竜たちがですね、天から投げ落とされたかが書いてあります。
And we're given the original name of the devil, the name that he had when he was in heaven.
そしてここにですね、サタンが天にいた時の最初の名前がここで明らかにされています。
So this is what God says about him.
そしてここにですね、神様はサタンについて語っております。
How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning.
黎明の子ルシファー明けの明星よ。
How you are cut down to the ground, you who weakened the nations.
あなたは天から落ちてしまった諸々の国を倒したものよ。
For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation of the farthest sides of the north.
あなたは先に心の地に行った。私は天に昇り、私の王座を高く、神の星、天使の上に置き、北の果てなる周回の山に座し。
Now, in the Bible, in the book of Psalms, and in the book of Revelation, stars are symbolic, are other names for angels. It's a synonym for angels.
聖書の中でですね、まあ、詩編とか黙示録に書いてもありますけども、星というのはですね、天使のことを表しています。
So Lucifer wanted to be above all the other angels.
ルシファーはですね、すべての天使の上に立ちたかったわけです。
Notice also that he covets to sit on the sides of the north. It says there.
そしてここにですね、北の果てなる周回の山に座しと書いてあります。
We'll come back to that in a minute.
またこれについては語りたいと思います。
The text in Isaiah finishes by saying, I will ascend, this is Lucifer now talking, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the most high.
そしてここの聖句はですね、これはルシファーの言葉で終わってるんですけども、私は雲の頂に登り、いと高き者のようになろう。
Of course, the Most High is a reference to God Himself.
意図高いものというのは神様ご自身です。
So He wants to be just like God.
彼は神様のようになりたかったんです。
When Lucifer was in heaven, Lucifer was not created as a cruel and an evil person.
ルシファーがですね、天にいた時にですね、悪とか残酷さを持つようには想像されませんでした。
The word Lucifer means a morning star.
ルシファーというのはですね、明けの明星という意味です。
Actually, literally, it means lead in the morning.
文字通りですね、それはですね、光をもたらして朝に続くものってことです。
Which is a reference to what he did with the angels. He was supposed to lead the angels in the worship of God.
そして光をもたらすというのはその文字通りですね、彼は天使の長で、天使たちを神様のもとに礼拝へと導くそういう担当でした。
That's the kind of being who became the devil.
そしてこういう存在がですね、 悪魔になっちゃったわけです。
And so you may say, how in the world did that happen? How could somebody so, dignified and so righteous and so good could become the devil?
そのように威厳のあるもの、義のあるもの、良いものがなんで悪魔になっちゃったのかと皆さん思うと思います。
Let's keep reading in Ezekiel chapter 28.
Ezekiel 28章を読んでみたいと思います。
It talks about that every, you were the seal of perfection, God says, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering.
あなたは知恵に満ち、美の極みである完全な印である。あなたは神のそのエデンにあって、もろもろの宝石があなたを覆っていた。
What covers your body?
あなたの体は何を覆ってますか?
Of course, we all have clothes.
洋服がありますね。
But below those clothes, what covers our body?
洋服の下には私たちの体を何がカバーしてるでしょうか?
We call it skin.
皮膚です。
But that wasn't the case with this magnificent angel called Lucifer.
でもこのルシファーというですね、高貴な天使は皮膚ではありませんでした。
Whatever covered his body was the equivalent of precious stone.
彼の体を覆ってたものですね、宝石のようなものだったのです。
In verse 13 points to all of the various stones: sardius, topaz, diamond, jasper, emerald.
そしてですね、十三節にこのルシファーの体を覆ってた全ての宝石ですね、赤目の宝玉、青き青玉、気管卵石、緑柱石、
so obviously
サファイア、そういうもので覆われてたわけです。
He was a very magnificent being.Who must have shined every time he walked or talked or flew somewhere.
ですから彼はですね、本当にこの高貴で素晴らしい存在で、まあ何をするにも光り輝いていたわけです。
Verse 13 also says, it speaks about the workmanship of his timbrels and pipes, which is a reference to his vocal cords.
あなたの作られた日にあなたのために備えられたと書いてあります。それはですね、彼のこの声帯を意味していたんです。
Those are more obscure Hebrew words, but that is a reference to music. So evidently Lucifer was a creature made to make music.
これはですね、ヘブル語でちょっと難しいんですけども、これは声帯ですね、声に関しての表現で、なぜかというとルシファーはですね、非常に素晴らしい音楽家だったからです。
And we all know that music is a very powerful element in the universe, and to move people and to persuade people and to lead people into certain emotions.
皆さんご存知のようにですね、音楽というのはですね、宇宙の中で人々をある方向に導いたり感動させたりですね、何かを感じさせるために非常に力強い、まあ道具なわけです。
In verse 14, we learn a little bit more about him.
14節にもうちょっとこの彼について書いてあります。
God says about Lucifer, you were the anointed cherub who covers.
私はあなたを油を注がれた守護のケルブと一緒に置いた。
See, God had two angels, two magnificent angels who were the closest angels to him.
神様にですね、二人の側近の天使がいました。
And they were there at the presence of God all the time.
そして神様の面前にですね、この二人は常にいたんです。
They were called cherubs.
彼らはケルブと呼ばれてました。
And Lucifer was one of the two.
そして二人の中の一人がルシファーでした。
Nobody could be closer to God than those two.
このケルブ二人よりもですね、神様により近づける者はおりませんでした。
With the exception of God himself, obviously.
神様自身以外はそれ以上近づけなかったんです。
God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
父なる神様、子なる神様、そして聖霊なる神様ですね。
Verse 14 continues to say, I established you. You were on the holy mountain of God.And you walk back and forth in the midst of fiery stones.
あなたは神の聖なる山にいて、火の石の間を歩いたと14節に書いてあります。
In verse 15, we read, You were perfect in your ways from the day you were created until iniquity was found in you.
で、15節にですね、あなたは作られた日からあなたの中に悪が見出された日まではその行いが完全であったと書いてあります。
So what do we learn from this text?
これから何を学ぶでしょうか?
Satan was known as Lucifer.
サタンはルシファーという名前でした。
He was created perfect.
彼は完璧に作られました。
He was a magnificent being, a musician.
彼は壮大な存在で音楽家でした。
He was one of the two covering cherubs in the throne of God.
彼は神の王座における二人の守護天使のうちの一人でした。
And then it says suddenly, unrighteousness was found in him.
そして突然ですね、彼の中に不義が見出されてしまいました。
Now notice the wording. It doesn't say that heThat anybody taught that to him, or that he inherited unrighteousness.
ここで気がついていただきたいのはこの不義になるのにですね、誰かに教えられたとか誰かに導かれたということではないことです。
Unrighteousness was found in you.
不義がこの中に見出されてしまった。
It came out from the inside.
それは内からやってきたということです。
Now you may wonder how.
どのようにでしょうか。
How could a perfect being in God's presence?Become unrighteous.
神の御前で完璧だった存在がどのように不義を抱くようになったのでしょうか。
The same chapter of Ezekiel gives us a clue.
同じエゼキエルの書の中にですね、答えがあります。
In verse 17, this is what we read. Your heart was lifted up because of your beauty.
あなたは自分の美しさのために心高ぶり。
You corrupted your wisdom for the sake of your splendor.
その輝きのために自分の知恵を怪我したゆえに。
So there are two things that Lucifer began to admire about himself.
二つのことに関してですね、ルシファーは自分のことを崇めるようになってしまったわけです。
He admired his beauty.
自分の美を崇めるようになってしまった。
And he admired his splendor. That's another way of saying his capacities, his abilities, his intellect.
そして輝きにも崇めるようになってしまう。それは言い換えれば、能力とかですね、その力を崇めるようになってしまったのです。
And you may wonder, how could he do, why would he do that?
なぜそんなことをするとあなたは思うでしょうか。
Everything in heaven, according to the Bible, is perfect. All the angels are perfect.
聖書によるとですね、天国というのは全てものが完璧でですね、天使も完璧な存在なわけです。
What would make him want to pay more attention?About himself than paying attention to God or paying attention to others.
神様とか他の天使にですね注意を引くよりも何がもっとですね彼を自分自身に注意を引きつけてしまったのでしょうか。
Verse 16 of that chapter gives us another clue.
16節には別な事実があります。
It says there, by the abundance of your trading.Trading in Hebrew, trading either in goods or in words.Such as slandering. You became filled with violence within, and you sinned.
あなたの商売、ヘブル語では物資または抽象のような言葉のやり取りが盛んになると、あなたの中に暴虐が満ちて、あなたは罪を犯した。
That word in Greek, I mean in Hebrew, is a very unique word.
これはヘブル語で非常にユニークな言葉です。
It means trading in goods or merchandise, or it meansHaving conversations.
商売っていうのはですね、この物資の交換をすることもあれば、この会話を交わすことも商売になります。
But in this context, it's having conversations in a negative sense.
でもここではですね、この会話というのも否定的な意味合いで語っております。
When you talk about somebody in a negative sense, what you're doing is you're gossiping or you're slandering somebody.
これはですね、噂をしたりですね、抽象したりということを意味します。
So the Bible tells us that he began to talk negatively, obviously, about Michael. Michael is another name for God.
で、ここで言っていることはですね、このマイケルについて、マイケルというのがまあ神様の別名なんですけども、その彼に関してこう悪いこと、悪い噂を流し始めました。
And that's what the war in heaven was about. It was not about swords or rifles.Or cannons, it was a war of words.
それはですね、これが天国で起きた戦いです。それはですね、刀や鉄砲とかの戦いではなくて、言葉の戦いだったわけです。
He began to say some things about God that probably were not quite true.
神様について対してですね、本当ではないことをちょこちょこっと噂を流し出したわけです。
But he began to believe them because he was more preoccupied about himself than he was preoccupied about God or other beings.
そしてその噂をですね、自分自身で 信じてしまったわけです。それはなぜかというと、神様とか周りよりも自分のことを考えてしまったからです。
Now, let's go back to Isaiah 14 for a moment. We already read this.
イザヤの14章にもう一回戻ってみたいです。もう一回読んだんですけども。
Remember, we read, I will exalt my throne above the angels, above the stars of God.
私は天に昇り、私の王座を高く、神の星の上に置き。
And then it says, I will sit on the farthest sides of the north.
北の果てなる周回の山に座し。
What does that mean?
どういう意味でしょうか。
Sides of the north.
北の果てなる山とは何でしょう。
Well, the north is a compass, is a point of the compass.
北というのはですね、コンパスが指す方向です。
A number of years ago, I was doing research in the books of Exodus, I mean the books of Leviticus and Numbers.
レビ記とですね、民数記の勉強をしてたんですけれども。
The book of Leviticus is one of the most complex books in the Bible.
聖書の中で非常にまあ複雑な書がこのレビ記です。
And I found an interesting pattern.
レビ記の中には非常に面白いパターンがあります。
I found that there were three pieces of furniture that were always mentioned together.When they talked about the sanctuary.
聖所について語られるときですね、必ずこの三つの家具が出てくるんですね。家具です。
One was the Ark of the Covenant.
一つは契約の箱。
The other one was the candlestick.
もう一つはこの燭台ですね。ろうそくが灯す燭台。
And the other one was the table of showbread.
もう一つはこのテーブル、台、燭台ですね、燭台。
All three were mentioned in the same order.And always together.
これの3つはですね、同じ順番で常に語られていました。
And I started thinking, if this might not be some reflection of the triune God, of the three persons of the Godhead.
で、これは、私はですね、もしかしたらこの三位一体の神様を表すそういう表現なんじゃないかと思い出しました。
The book of Jeremiah tells us that the sanctuary in the Old Testament is a reflection of the throne of God in heaven.
エレミヤ書、まあ、旧約聖書でですね、この聖所というのはですね、神様の王座を表していると書いて言われています。
When a priest went inside the sanctuary, he was in the, in the holy place.
この祭司がですね、聖所の中に入るときに、まあ、聖なる場所に祭司が立ってるわけです。
And he came to a veil that divided the holy place from the most holy place.
そしてですね、聖所と至聖所を分けるこの幕の前に立つわけです。
But these three pieces of furniture are right here.
その三つの、家具っていうのはここに三つあります。
And they are always placed in the right location.
そしてそれはいつも同じ場所に置いてあります。
The Ark of the Covenant is always placed on the west.
契約の箱は西に置いてあります。
The candlestick is always placed on the south.
燭台は南に置いてあります。
And the table of showbread is always placed on the north.
そしてこの机はですね、北に置いてあるんです。
Now remember what Isaiah said? Lucifer wanted to sit himself in the place of the north.
で、皆さん、イザヤではですね、このルシファーはですね、北の座に座りたかったわけです。
In the Bible, we are told that the candlestick is a symbol of the Holy Spirit.
聖書の中にはこのろうそくはですね、聖霊を象徴すると言われています。
If the candlestick is a symbol of the Holy Spirit, we can expect the bread to be a symbol of the Son of God, Jesus Christ.
そしてですね、このろうそくのあるところが聖霊なのであれば、このパンの置いてある机ですね。これが多分、子なる神様、イエス・キリストのいるところだということになります。
He said that as much in John 6. He says, I am the bread of life.
イエス様ご自身はですね、命のパンだとヨハネで言っておられます。
He was speaking to Jews who were familiar with this sanctuary, process.
この聖所の中のですね、位置関係についてよく知っていたユダヤ人たちにこの話をイエス様はしてたわけです。
So when they heard Jesus said, I am the bread of God, they were thinking about the table of showbread where they put the bread on.
ですからイエス様は私は命のパンであると言った時にですね、ユダヤ人たちはイエス様をそのパンの置いてあるテーブルのところにいるものだと思ったわけです。
And that's the very place Lucifer coveted.
そしてそこにですね、ルシファーは座りたかったのです。
That's why the war in heaven was particularly a war against the Son of God.
ですから天に起きた戦いというのはですね、特別に 神様の子に対する戦いだったんです。
By the way, we're going to talk a lot more about that and explain this much more in some of the meetings in October.
これに関してはですね、もっともっと深い意味合いでですね、10月の講演会でお話したいと思います。
But what have we learned so far?
ここまで学んだことは、
Lucifer began to be impressed with himself.
Lucifer はですね、自分の能力に酔い始めました。
He began to covet the privileged place of the Son of God above the angels.
彼は天使の上の存在である神の御子の特権を羨むようになりました。
Why did he covet the place of the Son of God?
そしてどうして神の御子の特権を羨むようになったんでしょうか?
Because all the angels worshipped the Son of God.
なぜなら全ての天使が神の御子を拝んでいたからです。
But none of the angels worshipped Lucifer.
でも、Lucifer を拝むものは誰もいなかったからです。
Now you may wonder why would he expect the angels to worship him?
どうして皆さん、ルシファーがですね、天使たちから礼拝してもらいたいと思ったのでしょうか?
Well, remember, he was a magnificent angel, a unique angel.
なぜかというと、ルシファーというのは特別な天使だったわけです。
And when the Son of God was in heaven, he also looked like an angel.
そしてですね、この神の御子が天にいるときに彼もまた天使のように見えるわけです。
We think of the Son of God today as a human being.
今日はです、今日私たちはイエス様のことをまあ人間として見なしておりますけども。
And that's because 2,000 years ago he took on human nature.
なぜなら2000年前にイエス様は人間の形をお取りになったからです。
But before he came to this world, he looked like an angel, just like the other angels, another magnificent angel.
でもですね、この地上に降りられる前にですね、イエス様は天で、まあ、天使のような姿を、
so,
されてたわけです。
Lucifer said, "Why don't they worship me? We all worship him. Why don't they worship me? I'm also magnificent."
みんながイエス様を礼拝するなら、なんでみんな私を礼拝しないの?私だって素晴らしい存在だと思ったわけです。
And so he started slandering God.
そして彼は天使、神様。
By gossiping, by innuendo, by suggesting that there was something wrong in the way God governed the universe.
神様がですね、宇宙を治めるやり方に対して不満を持ちですね、神の統治を疑問視するような噂や作り話で神様を中傷しました。
And since the war was the war of words, he just convinced a third of the angels that he was right and God was wrong.
そしてこの戦いはですね、言葉の戦いだったので、徐々にですね、天使の三分の一を騙してしまいました。
Now here's a big question.
これが大きな質問です。
If God knows everything, he knew that Lucifer would do this.
神はこれを知っていたならば、神様はルシファーがこういうことをするだろうことを知ってたでしょう。
Why would he allow it?
なぜ許されたんでしょうか?
That's a good question.
いい質問です。
I remember teaching at the university level. I had a large class that was three times bigger than this room.
私がある大学で教えたときにですね、一つのクラスがこの部屋の3倍ぐらいの大きさのところで教えてました。
Actually, the class I'm talking about was about the size of this room.
サイズは、大きさはこの会場ぐらいですけども。
And young people always, at least in America, they have questions and they want to ask questions of their professors.
そして若い学生たちはですね、先生にいろんな質問をしたがります。
And when we talked about these things, always there were some who raised this issue. If I were God, I would never have created Lucifer in the first place.
これに関しての授業をするときにですね、必ずこう質問する生徒がいました。もし私が神だったら、もともとルシファーを作ることはしなかっただろうと。
If I knew he was going to do this, I don't make him.
もし彼がこんなことをするって知ってたら、ただ単に彼を作りませんというのです。
I was always tempted to say, the good thing is that you're not God.
一つですね、言いたかったことは、あなたは神様じゃないですね。だからよかったですと言いたかったんですけども。
Because then you would have refrained from making anything, because anything can go wrong.
もしそう言えばですね、何でももうまずくなることは可能だということができるからです。
But that's a fair question.
でもこれは一つのね、いい質問だと思います。
Think about it. What were God's options?
神様の選択肢って何なんだったでしょうか。
First of all, make nothing at all.
最初はですね、何も作らない。
Because something could go wrong.
もし何か悪くなる可能性があるなら、とにかく作らない。
Secondly, make creatures that were not free.
2番目は、自由意志のないものを作る。
So he will make human beings, he will make other beings, but they are obligated to follow him.
人々もですね、何でもですね、神様をに従うしかない選択しかないものを作る。
You know what we call that?
それを何て呼ぶでしょうか。
We call them robots.
それはですね、ロボットです。
We have programmed them to do what we want them to do.
ロボットというのはですね、私たちがそれにしてほしいことを最初からプログラムしちゃうわけです。
So God could have done that.
神様はこれをすることもできました。
But what would be the purpose?
でも目的は何になるでしょうか。
Of creating robots.
ロボットを作る目的って何でしょうか?
That would only worship God because they don't have any choice.
それはですね、ロボットは神様を礼拝しますけども、それは他に選択肢がないからです。
That's like marrying somebody at the point of a gun.
が、突然スタートともにですね、何も知らないで誰かと結婚するようなもんです。
You are going to love me.
鉄砲を突きつけてですね、私と結婚しなさい、私を愛しなさいっていうようなもんです。
Does that work?
それはうまくいくでしょうか?
What is the third option God had?
3つ目のオプションは何でしょう?
Make creatures who were free, but could not sin.
自由意志はあるが、罪を犯す可能性のないものを作る。
Oh, make everything good, but make him in such a way that they just cannot sin. They can do everything, but not sin.
何でも作っていいし、すべて美しいものを作りましょう。ただただ、
They cannot make mistakes, in other words.
罪を犯す可能性のないもの、間違いを犯す可能性のないものだけを作りましょう。これもできました。
Or the fourth option is make creatures who were free, but who could sin, who could make mistakes.
4番目の選択肢は自由意志があり、罪を犯す可能性のあるもの、間違いを犯す可能性のあるものを作ることです。
What was our theme last night?
昨晩のテーマは何だったでしょうか?
We talked about love, right?
愛について学びました。
What is essential for love to function in society?
社会の中でですね、愛が機能するには何が必要でしょうか?
It is impossible to love unless you are free to love.
もしですね、愛するのならば、愛するという自由がなくては愛せません。
If you are forced to love, you're no longer able to love.
もし強制的に愛せと言われたならば、愛することはできません。
If I love my wife because I'm obligated to her in some way, I'm not really loving her. I'm just under obligation to her.
もしですね、私が私の家内を何かの強制、何かの義務から愛さなくちゃいけないのであれば、それは本当に愛してるんじゃなくて義務を果たしてるにすぎません。
I can only love my wife if I can also not love her.
私が私の家内を愛することができるのは、私の家内を愛さないという選択肢がある時だけです。
So God is not going to, would never create any creatures who are incapable of going away from Him.
ですから神様はですね、神様から逃げてく能力があるものしかお作りになりません。何かを作るとすればです。
This is how the famous writer C.S. Lewis put it.
有名な作家 C.S. ルイス さんはこういうことを書きました。
If a thing is free to be good, it is also free to be bad.
もし物に良い自由があるならば、悪い自由も存在する。
And free will is what has made evil possible.
そして自由意志が悪を可能にした。
Why then did God give them free will?
ではなぜ神は人に自由意志を与えたのか。
Because free will, though it makes evil possible, is also the only thing that makes possible any love or joy or goodness worth having.
なぜなら悪を可能にはするが、自由意志のみが持つに値する愛、喜び、善良さを可能にするからである。
When I taught at the university,Usually students raise the second big question.
私が大学で教えた時にですね、二つ目の大きな質問をしてきました。
And they would say to me, if I were God, I would have destroyed Lucifer before letting him come to the earth.
こういう質問です。もし私が神ならば、ルシファーが地球に来る前に彼を滅ぼしてしまったであろう。
Well, this is slightly a more selfish statement than the previous one.
これは最初の質問よりもですね、もうちょっと自己的な質問です。
Because it implies that if things go bad in heaven, I'm okay, as long as he doesn't come bring the problem here.
なぜかという
と、I just don't want it here.
もし天でまずいことが起こってもですね、地上に何も起こなければそれでいいだろう。とにかく天で起きた悪いことに関しては関係なければいいんだから。そういう考えです。
God could have certainly destroyed Lucifer before he came to earth.
もちろん神様はルシファーが地球に来る前に彼を滅ぼすことはおできになりました。
In fact, God could have destroyed Lucifer and his angels And he could have erased the memory of the incident from every single living being in the universe.
それだけではなくてですね、神様は罪が起きた時にルシファーとその天使たちを全て滅ぼしてしまってですね、その他の生きている天使たちの記憶からですね、それを取り去ってしまうこともできました。
And nobody in the universe would have ever known that there was ever anything that went bad.
そしてですね、そうすればですね、宇宙の誰もが何かまずいことが起きたという記憶が全くない状況にできちゃったわけです。
But what's the problem with that?
でもそれの問題は何でしょうか?
Who would have known?
誰が知ることができたでしょうか?
God himself would have known.
神様ご自身はそのことを知ってしまっているからです。
And the Bible tells us that God is not only love, he is also truth.
神様はですね、愛すだけじゃなくてですね、真実でもあるからです。
So God is not going to hide truth.
ですから神様は真実をお隠しにはなりません。
Let's deal with this issue.
これをちょっと考えてみましょう。
Jesus spoke about the devil in John 8.
ヨハネ8章ですね、イエス様は悪魔について語りました。
He said, the devil, he was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him.
彼悪魔は初めから人殺しであって真理に立つものではない。彼のうちには真理がないからである。
When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he's a liar and the father of it.
彼は偽りを言うとき、いつも自分の本音を吐いているのである。彼は偽り者であり、偽りの父だからである。
Jesus chose his words carefully.
イエス様は注意深く言葉を選びました。
When he said he's the father of lies, that means he invented lying.
彼は偽りの父である。つまり、サタンがですね、偽りを生み出したからです。
The whole concept of lying did not exist in the universe until Lucifer thought about it.
ルシファーが考えつくまではですね、宇宙に嘘をつくということはありませんでした。
And there is nobody in the universe who is more able to lie than Lucifer, than the devil.
そしてですね、もう一つのことは、ルシファーぐらいですね、嘘をつくことができるものは宇宙の中でいなかったということも事実です。
What are the best types of lies? The most effective.
一番効果的なうまい嘘とは何でしょうか?
The lies that are wholly untrue are not very effective because people see, oh no, that cannot be true.
全くですね、真実でない嘘ってのはあんまりいい嘘ではありません。なぜかというと人はすぐ分かってしまうからです。嘘だと。
It is the lies that have a lot of truth in it plus falsehood that are the most effective.
一番ですね、効果的な嘘っていうのは真実をたくさん含んでいるんですけども、その中にちょこちょこと事実でないことがある。これが一番効果的な嘘です。
Many times it is the lies that are insinuated. You don't even need to speak them.A look or refraining from saying something leads to a lie.
嘘はですね、積極的に言う必要がない時もあります。自分の表情とかですね、何かをわざと言わないことで、それが嘘にもつながります。
Imagine Lucifer having a conversation with angels in heaven.
これはですね、ルシファーが天でですね、他の天使たちと会話をしている絵です。
And he says, have you heard, someone in heaven is unhappy with God.
皆さん天の誰かがですね、神様に関して幸せじゃないっていうの話を聞いたことがありますか?
Now, that's not a statement. That's a question.
それはですね、事実の言葉ではなくてですね、質問じゃないです。
Have you heard this?
聞いたことがありますかという質問です。
It's an insinuation.
それはもう何かを導いてるわけです。
Now, let me ask you, would that be true or false?Was somebody unhappy with God? Yes or no?
もしですね、本当に神様に対してよく思ってない人がいれば、それは嘘でしょうか、真実でしょうか。
Of course, somebody was unhappy with God.
その時ですね、誰かが神様に対してよく思ってなかったわけですが、それは真実なわけです。
Who was unhappy with God?
それは誰だったでしょうか。
He was.
彼、ルシファーだったです。
But he didn't say, he wouldn't say to them, I'm unhappy with God.
でもですね、ルシファーはですね、私が神様に対してよく思ってないとは言いませんでした。
Have you heard? Someone is unhappy with God.
皆さん、誰かが神様のことをよく思ってないって聞いたことありますか?
And the gossip begins.
そうやってですね、この噂が広まるわけです。
Somebody is unhappy with God.
神様に対して不満を持っている人がいるという噂が広がるわけです。
And that story expands.
そしてその話がどんどんどんどん広がります。
There must be something wrong with God.
そしたら神様に何か問題があるんじゃないかと思います。
And the story expands some more.
そしてどんどんどんどんもっと話が広がります。
And that's the nature of a lie.
そしてそれが嘘の性質なわけです。
And he invented it.
彼がそれを発明しました。
That is why, my friends, God is so serious about truth.
ですから神様は本当に本当に真実に対しては真剣に考えてらっしゃいます。
That is why Jesus one time says, "If you know the truth will set you free."
ですからイエス様はですね、こう言いました。もしあなたが真理を知っているならば、それはあなたを自由にする。
The implication is, if you believe a lie,You become a slave.
何が含まれているかというと、もし嘘を信じるならば、あなたは奴隷になるということです。
Had God destroyed Lucifer, his creation would worship him out of fear, not out of love. Because it takes time for the truth to become clear.
もし神がルシファーを滅ぼしたならば、被造物は愛からではなく、恐怖から神を礼拝してしまう。真実が明らかになるには時間がかかる。
Remember, this war in heaven was not with fists and guns.
この天での戦いはですね、拳とかですね、鉄砲の戦いではありませんでした。
Lucifer and his angels looked just as holy as all the other angels.
ですからこの悪い天使たちはですね、見かけではですね、聖なる天使たちと同じに見えたわけです。
So if God had destroyed them, the other angels would have said, Oh.We better be careful. He might destroy me.
もしですね、イエス、神様がこの悪い天使たちをもし滅ぼしてしまったならばですね、残った聖なる天使たちは、
ああ、
もしかしたら自分たちも滅ぼされるかもしれないと思います。
They would have said, what did they do that was so bad that he had to destroy them?
神様が彼らを滅ぼさなくちゃいけなかったら、どんな悪いことを彼らがしたんだろうと言います。
Well, what they did was very bad, but only God knew it, not the rest of the angelic hosts.
彼らがやったことは非常に悪いことだったんですけども、それが悪いと分かってたのは神様だけだったわけです。
But God is so confident that the truth eventually will emerge that he says, we're going to let this run its course.
でも神様はですね、真実はいつか明らかになるんで、手を下さずに時間をかけるという決断をなさいました。
In a very real sense, what is needed is not the destruction of evil as much as the defeat of evil.
必要なのは悪の絶滅ではなく悪の敗北である。
Let me illustrate very simply.
これを簡単に説明したいと思います。
Americans love donuts.
アメリカ人ドーナツ大好きです。
Not every American, but many do.
全員じゃないですけど、たくさんのアメリカ人ドーナツ好きです。
And each donut has a lot of sugar.
ドーナツの中には砂糖がたくさん入ってます。
You can eat donuts and be wound up for a week.
もしドーナツをどんどんどん1週間食べ続けることができます。
So it's not good to eat a lot of donuts.
ですからドーナツを食べ過ぎるのは良くないことです。
So what would happen to this young woman who is craving for donuts?
この若い女性ですね、ドーナツ食べたい食べたいと思っている人にはどうなるでしょうか?
If they remove the donuts, the craving is still with her.
もしですね、このドーナツをですね、取り去ってしまってもですね、ドーナツを食べたいという思いは残ってしまうわけです。
So the victory needs to be in her, not in the donuts.
ですから、勝利というのは、ドーナツではなくてですね、彼女の中に置きなくちゃいけないわけです。
She needs to come to the point of not choosing to eat donuts to have victory over the donuts.
ドーナツに対して勝利を得るためにですね、彼女の心の中にドーナツを食べるのももうやめようという決意が必要なわけです。
And that's why God has allowed this to go all this long for intelligent beings like you and me to understand what needs to happen.
ですから神様はですね、この悪がですね、自然に流れることを許されたんです。それは最後にはですね、我々のように賢い者が全てのことを理解できるようにです。
Now we say,Why is this happening? But in the Bible, the big question is how long?
聖書の中で繰り返されている質問はですね、 主よなぜではなくてですね、主よいつまでってことです。
In Psalms 94 we read, Lord, how long will the wicked, how long will the wicked triumph?
詩編94の3節、主よ悪しき者はいつまで悪しき者はいつまで勝ち誇るでしょう。
In Psalm 13 we read, how long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long will my enemy be exalted over me?
13の1と2、主よいつまでなのですか、とこしえに私をお忘れになるのですか、いつまで御顔を私に隠されるのですか、いつまで私は魂に痛みを負い、ひねもす心に悲しみを抱かなければならないのですか、いつまで敵は私の上にあがめられるのですか。
So the Bible writers understood this would take time, but they were anxious because it was taking longer than they would have wished.
ですから聖書の著者たちはですね、これがしばらく時間がかかるとは理解していたんですけども、どんどんどんどん時間が経つので、いつ行きたいなったら終わるのという気持ちになってしまったわけです。
Now, here's a practical question for all of us.
ですから、ここで私たちに実用的な質問があります。
How are we supposed to deal with, in the meantime, with injustices, or with suffering, with pain, things that make no sense in this world?
では、待ってる間にですね、私たちはどのように苦しみ、不義、不条理に対処していくべきなのでしょうか。
Well, we could probably learn from a man who suffered more than just about anybody else on earth.
私たちの地球上でですね、私誰よりも苦痛を経験した人の経験から学ぶことができると思います。
Job was a rich man, very influential, very, very good, and God had blessed him enormously.
ヨブはですね、お金持ちでですね、非常に、影響力のある良い人でした。そして祝福されてました。
One day the devil says, oh, he is so rich and you bless him because, you know, because you bless him, he follows you.
ある日、サタンが神様にですね、ヨブがそんなに忠実なのはあなたが彼を祝福しすぎてるからだと言いました。
If you take away all these things you give him, he will forget you.
彼が持ってるものすべて取り去ってしまえば彼はあなたを忘れますよと言いました。
And God says, okay, you're free to take away things from him.
Okay, いいですよ。彼から物を取り去ってもいいですよ。
See what he said, he does.
何をするか見てみましょうと神様は言いました。
And the devil really took things away from him.
そしてサタンはですね、ヨブから全てのものを取り去ってしまいました。
He destroyed all his possessions.
財産を全て取っ払ってしまいました。
He destroyed his family.
家族を全部滅亡させてしまいました。
Except for his wife.
奥さんだけが残りました。
Why didn't he destroy his wife?
なぜ奥さんを滅ぼさなかったのでしょう。
Because his wife was a nuisance to, to Job.
なぜかというとですね、この奥さんはですね、ヨブの助けにはならない人でした。
She did not have any compassion for him.
ヨブに対してあまりこの同情しませんでした。
He said, I wish you would just curse God and die.
奥さんはヨブにですね、神様を呪って死になさいと言いました。
That's not a nice thing to say to your spouse.
それをですね、夫に言う奥さんはそんなにいい人じゃないと思います。
So that's why Satan made sure she stayed alive.
こういう奥さんだって知ってたからサタンは彼女を残しました。
And then,The devil had another conversation with God and says, well, he still follows you because he has his health.
そしたらですね、サタンは2回目に神様のところに行って、ヨブはね、まだあなたのことをね、従ってますけど、それは彼が健康だからですって言ったんです。
And God says, okay, you can take away his health, but don't kill him. See what he does.
Okay, ヨブの健康を害してもいいけども、殺してはならないよと言いました。
And so the devil gave him sores. He was scratching his skin with it.The shreds of potsherds.
そしてですね、ヨブの皮膚にですね、出来物を作ってですね、非常に痒かったので、彼はもう体中をかきむしりました。
The book of Job in the Bible finds Job arguing with God because he says, "What have I done wrong that I deserve this? I haven't done anything wrong."
ヨブ記の中でですね、ヨブは神様とこう議論します。神様、私が何をしたのでこういうひどい目に遭わせるのですかという質問です。
The few friends that stayed with Job said, "You must have done something wrong because you're getting punished."
ヨブの友達はですね、彼のところに来て、あなたはきっと何か悪いことをしたんでこういう罰に遭ってんだよと言いました。
And Job kept saying.No, I wish I would have an audience with God and he would judge me because he would find me, free from doing anything wrong. I've not done anything wrong.
そしたらヨブはですね、そんなこと言ったって私はですね、たくさんの人の目の前で私は神様の裁判を受けてもいい。そして神様は私の中に何も悪いことを見出すことができないなと自信を持って言ったわけです。
Job could have succumbed to desperation. He could have thrown himself to, you know, in a suicidal mental degradation.
ヨブはですね、もう絶望のどん底に陥って、自殺をしてさえも良いぐらいのところまで落ち込みました。
But he still believed in God.
でも彼は神様をまだ信じていました。
He still trusted God.
神様をまだ信頼してました。
He still said God knows what he's doing.
まだですね、神様は何をやってらっしゃるか分かると信じてました。
In Job 13, we read, Your platitudes, this is what he said to his friends. Your platitudes are proverbs of ashes. Your defenses are defenses of clay. That's what he told his friend.
ヨブはですね、友達にこう言いました。あなた方の格言は灰のことわざだ。あなた方の盾は土の盾だ。
And he said, Though God slay me, yet I will trust in him.
見よ、彼は私を殺すであろう。しかしなお、私の道を彼の周りに守り抜こう。
The New Testament takes up this issue.
新約聖書にも同じ問題を抱えています。
And the Apostle Paul says, For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope.
なぜなら、被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方によるのであり、彼の、かつ被造物自身にも罪の目の縄目から解放されて、
Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God.
神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。
For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. And we know that all things work together for good to those who love God.To those who are called according to his purpose.
実に被造物全体が今に至るまで共に生みの苦しみを続けていることを私たちは知っている。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。
In other words, the New Testament says you may be going through some very bad things.
新約聖書ですね。皆さん何か悪いことを経験されているかもしれません。
Things you don't deserve.
そういうことに値しないかもしれません。
God is not punishing you about this.
神様はあなたを罰してるわけではありません。
But he's allowing the pain to affect you.
でもですね、こういう痛みがですね、皆さんに関わることをある程度許されています。
But he makes a promise. All things work together for good if you keep trusting him.
でも神様はこういう約束されています。もし神様をですね、信じ続けるならば、すべては益となるということです。
A few years ago, I served in Ghana.
数年前ですね、私は
Western Africa.
西アフリカのガーナに行って奉仕しました。
We went to do some Bible meetings there with a number of my students.
たくさんの生徒たちと一緒にですね、まあ、聖書の研究会を開いたわけです。
It was a very intense time, and the powers of darkness and the powers of light were very clear in thatIn that city.
それは非常にですね、密度の濃い、まあ、集会でですね、その町の中にですね、この悪の勢力と善の勢力が戦っているのを目撃することができました。
We saw a number of demon-possessed cases.
悪霊に憑かれた人たちを見ました。
God worked through miraculous ways, and we had a wonderful experience there.
神様は奇跡的な方法でですね、私たちに良い経験をさせてくださいました。
We served well and honestly and gave everything we had.
そしてですね、正直に一生懸命私たちは奉仕をしました。
And as a result of this, we had over 3,000 people be baptized and follow God.
その結果ですね、3000人以上の人が神様を信じ、バプテスマを受けました。
But as I returned to the United States, I contracted malaria.
でもですね、私がアメリカに戻った時にですね、マラリアにかかっていることが分かりました。
It was falciparum malaria, which is the killer malaria.
そしてこれはですね、命を落とす可能性のあるタイプのマラリアでした。
If you survive that malaria, you will live, you know, until you're infected again.
もしですね、それを乗り切ったとしてもですね、まあ、次にかかるまで、まあ、生きることはできるわけです。
But many people do not survive that type of malaria.
でもですね、このマラリアによって命を落とす人もたくさんいました。
My wife rushed me to the emergency room, and later we learned that I had arrived about 3 hours before death.
ですね、救急治療室に行ってですね、お医者さんの診察を受けて、 まあ、もしかしたらあと3時間ぐらいで死んじゃうかもしれないと言われました。
I was already hallucinating and had lost my mind.
幻想が出てきてですね、意識を失いました。
But God healed me.
でもですね、神様は私を癒してくださいました。
Otherwise, I wouldn't be here today.
そうでなかったら私ここにいません。
That was 16 years ago.
それは16年前です。
And the healing was quite miraculous.
そしてその癒しというのは奇跡的なものでした。
I was discharged three days later, and I was teaching a week later.
3日後にはですね、病院から退院し、1週間後には大学で教えてました。
I knew people who had malaria who took months to recover.
マラリアにかかった人はですね、数ヶ月もかからないと治らないケースをたくさん見ています。
So we did all of these good things, and what we got was malaria.
これのようにですね、良い働きをしたのに最後に受けたものはマラリアだったわけです。
Was that fair?
これはフェアなことでしょうか?
Was that a punishment from God?
それは神様からの罰だったんでしょうか?
No, it is simply the result of living in a world where evil exists.
それは違います。悪が存在するこの世に生きているがゆえのことです。
When I was dying with malaria, my only regret was leaving my wife withthree children that were fairly young still.
私がマラリアで死にかかってた時に、私にとって一番残念だったことは、三人の若い子供と、ま、残して、まあ、お国さんの前で死んでしまうことでした。
But I had no other regret.
でもそれ以外の後悔はありませんでした。
I was thankful that God had allowed me to live that much.
それまで神様が生かしてくださったことに私は感謝してました。
And I knew that I was in His hands.
そして私は彼の手の内にあると信じてました。
You also can have that sense of peace in your life.
あなたもですね、同じような平安な心を人生の中で持つことができます。
That if things don't go the way they're supposed to go in your life, God will make it right eventually.
皆さんの人生ですね、いろんなことがうまくいかなくても、最終的には、最後には、神様がすべてを養ってくださいます。
Isaiah 41 says, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God.
イザヤ41章の10節。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。
I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand.
私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。
So while you're suffering or while you're under some injustice, remember verses like that, that God is willing to be with you.
苦しんでる時、納得がない時、こういう聖句を思い出してください。
Will evil ever be destroyed?
悪はいつか滅ぼされるでしょうか?
Ezekiel 28 gives us a clue.
エゼキエル28章に鍵があります。
God speaking about Lucifer, he says, you defiled yourself.Therefore, I brought fire from your midst and it devoured you and I turned you to ashes.
これはルシファーについて神様が語ってるんですけども、あなたは不正な交易をして犯した多くの罪によってあなたの聖女を汚したゆえ、私はあなたの中から火を出してあなたを焼き、あなたを見るすべてのものの前であなたを地の上の灰とした。
Ashes is something that is completely burned, completely destroyed.
灰というのはですね、完全に燃え尽くして滅ぼされてしまったものです。
And this is oneOf the most encouraging verses that very few people know exists in the Bible.
これはですね、たくさんの人が知ってないんですけども、非常に励まされる聖書の言葉です。
From a very obscure prophet who said, "What do you conspire against the Lord?"
ナホムという非常に有名じゃない預言者ですけども、あなた方は主に対して何を図るか。
This is what Lucifer was doing. He was conspiring against the Lord.
神に対して何かを図ってるというのはルシファーがやってたことです。
And he says, God will make an utter end of it.
彼は全く滅ぼされるとおっしゃってます。
Affliction will not rise up a second time.
その敵に二度と仕返しをする必要がないようにと書いてあります。
So never again will we see suffering, death, misery, and injustice.Ever again after it will be destroyed.
苦しみ、死、不条理、そのようなことはですね、これらのものが滅ぼされてからは二度と起こりません。
And that is not because God will take freedom away from us.
それは皆さんから自由を取り去る、神様が自由を取り去るからではありません。
That is not because we will no longer be able to sin or go against him.
それは私たちがもはや罪を犯すことができない存在になるからでもありません。
It is because every living creature will choose by their own free will to follow God.
なぜならそれはですね、すべての被造物が自分の自由選択権を使って神様に従おうと思うからです。
Because everyone will have finally understood that God is love.
そして全ての人がですね、最終的にこれを理解するからです。それは神は愛であるということです。
Tomorrow, let me tell you a little bit about tomorrow.
明日に関してちょっと宣伝させてください。
The subject is why hell is not what you think it is.
題はですね、地獄があなたの考えと違う理由です。
So we will continue with this subject and really try to understand what this is all about.
ですから明日はですね、地獄について、それが一体何なのかを学びたいと思います。
Let's bow our heads and pray.
お祈りいたしましょう。
Father in heaven, we thank you for this lecture today.
天の神様、今晩のセミナーを感謝いたします。
We thank you for giving us a window of understanding about why so many problems are in this world.
この世界になぜたくさんの問題があるかということを理解するための窓を開いてくださったことを感謝いたします。
Help us, Lord, to trust in you like Job trusted you.
ヨブがあなたを信頼したように私たちもあなたを信頼することを学ばせてください。
Help us understand that you have things under control even when they seem to be totally out of control.
すべてがコントロールのうちにないような時にもあなたがすべてをコントロールされていることを学ばせてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.
God bless you, everybody.
神様の祝福をお祈りします。